イザヤ書、今日は、今日から、三つの、第三番目ですね。三番目の、塊、予言の、一連の予言に入っていきたいと思います。いろんな内容が、イザヤ書には、詰め込まれていますけれども、前半部は、罪に対する裁きが、指摘されていることが、主な、内容です。そして、12章までは、イスラエルに対する罪の指摘と裁きの警告。もちろんその中に救い主の予言もありますけども、それ、裁きの警告が、主な、内容です。そして、13章から23章までは、イスラエルの周辺諸国に対する罪の警告と裁き。そして、24章から27章までですね、24、25、26、27。そこには、世界的な罪に対する警告と裁きの宣告が記されています。ですから、ここに掲げられていることは、世界の諸国の一般に対する罪の警告。時代を超えてもそうです。世界に共通する罪の、もたらす荒廃、そして、その中で信仰者たちは、立ち明かしし続けますけども、最終的には神様の、厳しい裁きが望むということが、この箇所に、救いの、賛美とともに、告げられ、いよいよ終末の時代に焦点が当てられている箇所です。今日は、無意味な町と言いますか、主を捨てて、崩壊していく町の、上にもたらされる裁きが告げられています。二つに分けることができます。短い章ですけど、13節までが、本来、清い場所である、都が、堕落して神様の祝福を失い、崩壊していく状況が記されており、そして、14節から最後までは、そこにもたらされる最終的な裁きが告げられています。では今日、はじめに1節から13節を、拝読してお祈りいたしましょう。1節ずつ交互にお読みいたします。イザヤ書、第24章1節から13節。見よ、主は地を荒れ果てさせ、その表を覆して住民を散らされる。地はすっかり荒れ果て、すべてかすめ奪われる。主がこの言葉を語られたからである。地はその住民のもとで汚されている。彼らが律法を犯して定めを変え、永遠の契約を破ったからである。 新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心に喜びのあるものも皆うめく。歌いながらブドウ酒を飲むこともなく、強い酒も飲む者には苦い。町にはブドウ酒はなく、哀れな叫び声がある。すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。13節ご一緒に、はい。誠に大地の真ん中で、諸国の民の間で、オリーブを打ち落とすようなことが、ブドウの収穫の後に取り残しの実を集めるようなことが起こる。天の父様、神様は全てをご存知で、忍耐をもって導かれますが、罪をそのまま放置されることはされません。どうか神様前に私たちの在り方を点検し、あなたの憐れみにすがることができ、また困難で主を捨てる、あるいは否む時代にありましても、どうか証をしていくものへと私たちを引き上げてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、ここに出ていることは具体的な地名はないんですね。どの地域、どの国、どの町にも起こりうることが告げられています。この13節までは、清い証を失った都が、自ら荒廃していくことが、記されています。まあ、イザヤもこの幻と、御言葉を、示されて、おののきながら語っています。冒頭に見よとあります。地は地を荒れ果てさせ、その表を覆して住民を散らされると。住む場を失って、そして、もう自分たちはどうしたらよいのかと、戸惑う様が描かれています。どこの地ではなくて、地上に、崩壊が及ぶというのです。なぜ、そのような崩壊が起こるかと、地はすっかり荒れ果て、すべてかすめ奪われると。まあ、乏しくなった時に、まあ、人は自分のことしか考えられず、もし何かが残っていたら、まあ、それを略奪するというようなことが起こりました。このことはなぜ起こったかと、一言で言えば、主があらかじめ告げられた通りのことが起こったと。しかし神様は、いたずらにそのような荒廃をもたらすのではありません。忍耐深く民を、憐れみ、また、警告を続けまして、彼らが悔い改めるのを、待っていました。しかし、聞こうとしないゆえに、警告が、その通りに、彼らにもたらされたのです。4節から、5節までには、 神様の裁きが強いものも弱いものも、位が高いものも低いものも、また、飛んでるものも乏しいものにも等しく及ぶと、告げられています。もう経済が、崩壊する中では、身分の違いも、貧富の差も、ともかく物がなくなったらですね、貨幣の価値はなくなります。そして、貸し借りさえも、意味をなさなくなります。いくら融通してもらってもですね、物がないんですから、貨幣は、意味をなしませんし、また、貸し借りできるほど余裕のあると言いますか、貸すことのできるほど余裕のある人たちはいなくなってしまうからです。どんな人たちがと、いろんな立場の人たちがいますけれども、教えるものも聞くものも、納めるものも納められるものも、社会が機能を失ったために皆追い詰められていきます。かつては文化そして政治の中心で栄えていた都が、また主の教えを広めていた町が、神様を拒んだ結果そのようになってしまいます。まあ、これは世界の歴史を見ていきますと、かつては主の教えを尊んでいた、いわゆる先進国と言われた、日本は例外なんですけども、諸国がですね、今見る影もなくなるという状況が起こっています。正直に、勤勉に、聖書はそのように教えて、いますので、活動すればですね、経済は、また文化は発展していきます。しかし困ったことに、豊かな生活を得るとですね、人は謙遜な心を失って高ぶってしまいます。力や富を武器にして諸国を攻撃したり、また法律的には正しかったとしてもですね、そこから、富を、奪ったり、そんなことを続けると、もう信仰のことはほったらかしになってしまい、堕落してしまいます。そうすると、かつての勢いはなくなって社会は混乱していく、そういうことが歴史の中で繰り返されています。そんな、堕落した中で残るのは楽しみです。しかし、遊興にうつつを抜かして、それらにふけっている間でもう社会や国は崩壊していきまして、止められなくなってしまいます。皆が勤勉に働くこと、努力することをやめて、自分のことしか考えられなくなっていくということが、もう止められなくなってしまって、そして、家庭が崩壊し、 子供たちがきちんと育たない、いや子供を育てる、産み育てるというのは結構大変なことですけども、そのことよりも自分の楽しみの方が大切だということは、当然少子高齢化が起こります。そのようにして、楽しみはどんどん増えていくかもしれませんけど、その裏で社会が崩壊していくということを、私たちの、この、住む国も地域も、その影響を受けているのではないでしょうか。そんな中で、もう楽しみもですね、ついに失せてしまう時が来ます。豊かさが失われるとですね、前のような贅沢はできないというわけなんです。そして、終わりの時には12節13節にある通り、荒れ果てて荒廃だけが残ります。そして、諸国の民の間、大地の真ん中で、オリーブを打ち落とす、あるいは取り残しの実を集めるようなことが起こるとあります。将来のことを考えたり、また乏しい方のことを考えたら、自分たち、だけでなく弱い立場の困難にある方たちのために残しておくということができていたんですけど、いよいよ崩壊が深刻になって、食料不足になったらですね、背に腹は変えられないということで、もう残ったわずかなものも取り尽くしてしまう。ついに蒔くための種さえ食料用にしてしまうようなことが起こります。その根本原因は、神様を恐れることをやめてしまった報いでした。このようなことが、各地方で起こるということが歴史の中にあり、そこでまた貧しくても、将来に向けてですね、勤勉に、励む国が、やがて栄えてということがなりますけども、終末の時代に入りますと、世界が一つになって神様を捨てるという、そしたら崩壊は全世界的に起こります。その予言が終わりの時代に成就していきます。14節から拝読いたします。彼らは声を上げて喜び歌い、西の方から主の意向をたたえて叫ぶ。それゆえ東の国々で主をあがめよ、西の島々でイスラエルの神主の皆を。地の果てから私たちは正しい方に誉れあれという褒め歌を聞く。しかし私は言った。私はダメだダメだ、ああ悲しい、裏切り者が裏切った、裏切り者が裏切り裏切ったと。そうやって社会が崩壊して、かつて栄えた国が滅びていくような中で、遠くから神様への賛美が下げられているのを聞くというのです。不思議なことですけども、かつて信仰が栄えた国がそのために祝福をいただいたゆえに、 信仰が崩壊していく中で、まだ新しい国、福音をあまり聞いてなかった国に救いが伝えられて盛んになるということが歴史の中でも起こっています。私たちの国もそうなればいいなと思っているのですけれども、クラシック音楽でも芸術でもですね、その発祥の地は、それなりにというかなんですけども、今までそれらの文化には触れてない国がですね、音楽でもまた踊りでもですね、芸術でも豊かな力を持って発展しているということがあります。信仰においても今まで福音を伝えられなかった方たちが純粋な心で求めたら素晴らしく祝福をいただくということが起こっています。アジアの諸国でそういうリバイバルが起こっています。昨日ある方に伺いましたけど、隣の中国のクリスチャン1億人いるっていると、国民の多さに比べたらそれほど多くありませんと言われますけども、すごいなと思います。そして神様はそのような不信仰によって衰え崩壊する中で、神様を信じる方たちを起こしてくださっていること、そこに希望を置きたいのです。イザヤは私はダメだと裏切りが広がっていることを嘆きます。それはイスラエルはまさにその崩壊の道に向かっていたからなのです。しかし終わりの時にはそのような困難が世界に広がると彼は伝えています。17節から20節を読みいたします。地上の住民よ、恐怖と落とし穴と罠があなたに望む。その恐怖の叫びから逃げる者はその落とし穴に落ち、落とし穴から這い上がる者はその罠に捕らえられる。天の窓が開かれ、地のもといが震えるからだ。地は割れに割れ、地は破れに破れ、地は揺れに揺れる。地は酔いどれのようによろめき、仮小屋のように揺れ動く。地の背きはその上に重くのしかかり、地は倒れて再び起き上がれない。週末の時に大きな地震が起こると告げられています。私たちもこの国で地震を経験していますけれども、それが全世界規模で起こると告げられます。21節からお読みします。その日、主は天では天の大軍を、地では地の王たちを罰せられる。彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、何年か経った後に罰せられる。月は恥ずかしめを受け、太陽も恥を見る。万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前にあるからであると。主が再び地上に来られ裁きをなさることが告げられています。そして 天においても地においても罰を受け閉じ込められ、その後に主の前で裁きを受けるために彼らは立たされます。ヘブル人の手紙の9章を開いていただけますか。9章の26節から28節までお読みいたします。もし同じだとしたら、世界のもといが据えられる時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいました。イエス様は再び来られ、裁きを行い、救いを完成してくださいます。イザヤも預言したこの終末の困難と裁きは、救いの完成のための主の再び来られる時のことを指しています。その時は困難な時代です。しかしその先に救いの完成が近いことを覚えて、主に賛美を捧げましょう。私たちは今救いをいただいて、この困難の先に希望があることを証しするために建てられています。遠くから挙げられる賛美が届くと、イザヤが予言したように、私たちの証しは遥か遠くまで届くことを覚えて、主を見上げ、感謝と喜びを持って主を賛美し証ししましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、壮大な予言がここにも記されています。あなたのご計画が一歩一歩なっていることを覚えて、主の技が無駄とならないことを覚えて、勇気を持って主の後に従っていけますように、私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。